ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ、
イエーイ。もうね、はい、
久しぶりのね、
はい、
人と話すというか、
ご無沙汰してます鈴木さやかです。
はい、はい、もうね、鈴木さんがね、
はい、
あの俳優市場という舞台に、
そうなんです、
出てたということで、
はい、
もうそのね、お芝居の前がもういろいろね、稽古でバタバタバタバタバタバタ多分
してたんですよね。はい、お騒がせしました
。いやいやいや、もう本当にね、僕も見に行きましたから、俳優市場
ね、
面白かったですね。
はい、まあ、ただ私が出てない回の方を見に来たっていうことね。
そうですね、
このね、
はい、まあ可愛い後輩が出てる方を 見に行ってしまった。
私だって可愛い後輩のはずなのにっていうね。このあ、別に喧嘩腰とかじゃないですよ。いやいや大丈夫です。全然
は
い、攻め立てたりしてるわけじゃないです。大丈夫です。
本当、はい、すいませんでした。すいませんでした。あ、これ聞いてる人ね、よくわからないと思うんで説明しますと、
はい、
私ね、一人喋りで最近やってましたけども、まあ鈴木さんがね、俳優市場っていうの出られていて、あと山本のアイコリンもね、朗読会があるっていうことで、
はい、
それで結構スケジュールがね合わなかったんですけど、鈴木さんがですね、俳優市場で、
はい、
不良のね女の子、
そうなんです、
元不良のヤンママみたいな。
そうですね。まあ、もともと俳優市場っていうのが、その、若手のね、俳優さんたちを集めて、ドヤっていう感じの、まあ、舞台なんですけれども、もう私も若手ということで、
はい。
はい、今回初めて人生初のお芝居。
若手っていうところはあんまり突っ込まない方がいいんですよね。
何ですか？
はい、若手、はい、若手の、
ね、
はい、はい、うん、フレッシュ、
はい。はい、そうですよね。はい。
鈴木さんですね。
まあ、人生初のお芝居をさせていただいたんですが、はい、まあ、朗読では割と子供の役とか、
はい、
外国人の女の人の役とか、いろいろこう、変わり種をやってきたんですが、今回ついに、
はい、
バツイチ子持ち元ヤンキーという。
ねえ、すごかったですよね。ファミレスで働いてる。
そうなんです。フロア担当だったんだけど、もうあまりにも激しすぎて、この人もうダメだってなって、キッチンで働くっていう。
そうそうそう。それでね、私、鈴木さんのね、
はい、
出てる回を見に行こうと思ったんですけど、はい、これ A キャストと B キャストみたいな。
そう、ダブルキャストなんですよね、全部。うん、
同じお芝居を、もう一つの方は、事務所の後輩の海運さんっていう方がやられていて、
はい。
結果私はそっちを見に行ってしまったっていう。
ねえ、どういうこと？
スケジュール合わなかったんですよ。
まあしょうがないですよね。
ね、見たかったんで、はい、俳優市場ね、どんなものかと思って。
はい、きっと DVD になって、
はい、
私の元にやってくると思うので、その時にはこうね。
いや、もう、はい、ぜひ拝見させていただきたいと思います。
そうですね。はい。はい、
次の週から敬語になってるかもしれないですかね。
そうですね。
ヤンキーの鈴木さん。
もうね、はい。
でも、まあ、
殴り込みに。
なんか演技するにはやっぱり自分と離れたね、
うん、
役の方がやりやすいっていうの
は。いや、
ありますよね。
本当に面白かったです。まあ、お芝居自体初めてだったんですけど、その、ヤンキーとは一体どんな生命体なのかというところも。
そこから？
はい、本当にね、この9月から始まったんですけど、稽古が。
はい、
2ヶ月かけて研究しまして、
はい、
巻き舌ですとか。
巻き舌ですとか。こう、
怒鳴り込みの仕方ですとか。いろいろね、勉強させていただきました。
あとやっぱり精神構造がね。
あ、そうそうそう。
シンプルなんだよね。
うん、
そこだよね。
熱いというか。
そうそうそうそう。はい、もうなんか、すごいシンプルだよね。
ね、粋だねって感じですね。
何すか？そんな、はい、粋な感じで演技されてらっしゃる。
いや、粋な女性でしたね、私が演じた方は。
ぜひ、ね、
は
い、チェックさせていただきたいと思います。
はい。
まあね、この、妖怪百鬼ラジオのメンバーもいろんなお仕事やってますんで、
うん、ね、
ブログとかね、チェックしていただければと思いますね。
ぜひぜひ。お願いします。
妖怪百鬼ラジオ。
つくもや。
妖怪の名前、漢字って難しいですよね。そんな時お役に立つのが、こちら、妖怪名 IME。妖怪の名前や関係する名詞が300余り登録されています。これをあなたのパソコンにインストールすれば、ほら、うぐめだって一発変換。妖怪名 IME で検索。
つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪ニュースサイト、ヤギョ
ー。はい、ということで早速妖怪ニュースサイト、妖怪にまつわるニュースをご紹介するコーナーです。
はい、
このほど山口敏太郎さんが妖怪博物館なる建物もオープンしました。
おい、
はい、こちらですね、2020年東京オリンピックのメイン会場となる台場地区、ここに開かれたわけなんですけれども、場所としてはお台場のデックス東京ビーチの4階。
ああ、ショッピングセンターみたいな。
そうですね。はい。なんですが、なんと、こちらにはですね、こう、怪しいものですが、はい、もともとね、山口敏太郎さんご自身が、その、 怪しいものを研究されているという第一人者と言いますか。
私、よく、存じ上げてる方なんで、はい、
そうなんですか。あ、そうなんですか。
お世話になってます、うんうん、ビンタロウ先生には。はい、本当に、昔からですね。
うんうん、
もう、ヌラリヒョンが、私がね、真の姿がヌラリヒョンだって気づいた、当初ぐらいからもう、
はい、
本当お世話になってる方なんで。
あ、でも初期から。
初期からです。
実は私もですね、はい、ここ最近、山口ビンタロウさんから、フォローをされるという。
お
ツイッターでフォローされるという一大事件が起きまして、ご挨拶させていただいたところ、
はい、
どうやらね、その内田さんとの絡みがあるということで。
そうなんですよ。うちの事務所のね、社長も、
はい、
知り合いというか、
ね、
ご挨拶させていただいてるんで、
はい、
いや、本当にお世話になってます。
タイムリーオフィス、ともどもお世話になってるという、この。
あれ、タイムリーオフィスでこれ、お花とかこれ。
あら、
あら、忘れてましたね。
そうね。
あらあらあらあら。
直接我々が行って、楽しめばいいんじゃないですか。
そうですね、
うん。
まだね、私もね、
うん、
これ、まだ行けてないんですけど。
あ、本当ですか？
ここは本当に、めちゃくちゃいいスポットですね。
ね、
妖怪の博物館って、
うん、
青梅に雪女の、
はい、
一応その資料館みたいなのを、
あるんだ。
喫茶店の2階みたいなところに、
はいはいはい、
軽く作られてた喫茶店っていうか、
うんうん、
まあそうだね、
うんうん。
あるんだけど、こういうちょっと本格的な妖怪の博物館っていうのは初めてなんで、
へ、
僕はね、すごいね。
だってすごいですよ、中
身。楽しみです。
まず、夜中に笑う、笑い面。
笑い面ね。
これ事務所に置いといたところ、従業員の方から笑い声が聞こえるという恐怖の声が。
さすが、
はい、
さすが山口敏太郎事務所です。
でさらにまだまだ、
はい、
ユーマもあります。
ユーマもある。
はい、
いきなり妖怪じゃなくなってるんですけど、ユーマもある。
未確認生物、
はい、
チュパカブラ、
はい、チュパカブラですね、
はい、の剥製もあります。
はいはいはいはい。
そしてさらに恐竜土偶。
うわ、
人がね、こう、土偶を作っていた時代にも恐竜が生きていたのではないかという。
ないかという、呼ばれてるね。大パーツじゃないけど、なんか、
まあね、
謎が残るミステリアスな。
はい。
妖怪だけではなくて、オカルト関係を。
不思議系なものがお好きな方、
ぜひ行ってください。
行っていただきたいと思いますよ。
だから お台場に、妖怪博物館って、はい、これ、ビンタロウ先生にも少し話して聞いたことあるんだけど、確か。
なんで
しょう。やっぱりこの、すごいと思うんですよね、発想が。お台場に出すっていう。
ね、
発想がすごいな。
あんなにキャッチーな場所で、このちょっとアングラ要素の強い。
いやいや、妖怪はアングラではないですよ。
おやおやおや。
いやいや、アングラではない。妖怪は
もう
日本のね、文化ですから。
アッパーグラウンド。
まあ、アッパーグラウンドですよ。
はい、
見えないものを大事にしようっていうね。
そうですね。心のね、
そうそうそう、
文化ですからね、日本はね。
それをお台場に出すっていうのがやっぱりね、すごい発想だなって。
そうですね。多分若手のカップルちゃんたちが、
そう
キャー怖いとか言いながら、
ジョイポリス行った後に、
ね、
妖怪見て、キャーなんつって、リア充爆発しろって感じですね。いやー。
怖い。
爆発してほしい。呪われろっつって。
妖怪雑記ラジオ。
おバカ妖怪図鑑。木の日明神。この木の日明神というのは、まあ、伊豆七島の中で、まあ、出現する、たたり神のような存在だな。まあ、この妖怪を見ると失明してしまったり、殺されてしまったりするということなんだが、この木の日明神、天狗のように鼻高く、頭にはすり鉢をかぶり、手にはすりこぎを持っている。そして人間に出会うと、すり鉢とすりこぎを使って、すりつぶしてしまう。いやいや、猟奇的すぎんだろ。普通に考えて。人間をすりつぶすって。おいおいおいおいおい。いろんな死に方が見れるファイナルディスティネーションという映画が、少し前にあったが、それにも出てこないだろ、こんな死に方は。すりつぶされてしまうって怖すぎるだろ。しかも、この木の日明神が明け方帰っていくときに、その姿を見ると、失明してしまうって、これも怖すぎんだろ。すりつぶされるよりかは、マシだがな。うん。木の日明神。すり鉢とすりこぎを使って人間をすりつぶしてしまう。猟奇的すぎる。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説。そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
水木しげる漫画大全集のコーナー。
イエーイ。
さ、
待ってました。
これはですね、もう今月も、はい、終わりかけのところで配信してるんですけど、
はい、
これが11月分の配本なんですけど、うんうん、鬼太郎、ガロ版の鬼太郎やわの、下巻ですね。はい。鬼太郎やわの下巻。もうゲーゲの鬼太郎と考えていただいても差し支えないです。
はい。
はい。で、あとは僕の一押しは、出た、ついに出た、コケかキーキー。
ん、え、何ですか？
コケかキーキー。
え、何ですか？
コケかキーキー。
あ、もういいです。え、っていうタイトルなんですか？
そうなんです。そういう短編が含まれている、うんうん、まあ、短編集になってるんですけど、こっちのコケかキーキーに入ってる、例えば原始さんとか、もう水木しげるファンには、
はい、
もうおなじみの短編キャラクター。
はい、
妖怪かっていうと、まあ、コケかキーキーは妖怪だろうけど、原始さんっていうのはもうなんかね、原始さんは原始さんでしかないっていう、ね。
原始さん。
でかい原始人みたいなのがね。
原始人の原始さんですか？
そうそうそう。
すごい。
すごいんです、
は
い。
インパクトありますね。
インパクトある。
はい。
それでもうね、大活躍する。
大だらぼっち的な感じの描かれ方ですけど。そ
う
そ
う
そ
う、基本的にはどちらも自然を、まあ、自然を大事にしようという、ね、はい、メッセージ込められてるんですけど、このコケかキーキーはね、すごい、見た目も可愛くて。
はい。私響きがいいですね。
そう。ソフビ人形とかも結構持ってるんですけど、生まれる時がすごいですよね。この、死にかけの老婆と、
はい。
赤子、赤ん坊ですね。はい、あと、猫と、シラミですね。シラミ。はい、猫にたかっていたシラミの夫婦。
あ、そういうことなんだ。
この生物たちの、死にたくない、生きたいっていう願望がコケかキーキーを産んだみたいな。
はぁ。
で、コケかキーキー面白いのは、はい、すごいゆるキャラみたいな格好してるんですけど、
うん、なんか可愛いですね、意外と。
結構悪いやつを、懲らしめていくっていうか、これ多分殺してんじゃないかなっていう。
あ、え？
強欲な、
はい、
強欲な家主が最初の犠牲者ということで、はい、多分やられてますね。
なるほど、う
ん。なんかね、強欲な人とかね、人間大事にしない人をどんどん懲らしめていく。コケかキーキーしか言わないんですけどね。
はい、
で、すごいのが、初めはね、コケかキーキーとか、うん、東京、行くとか。
片言？
片言なんですよ、はい。で、だんだんコケかキーキーシリーズが進むと、
うんうん、
途中で喋り出すっていう。いけない、自然に反する。うん。わかったかとか、喋り出して、
うんうん、
え、もうこれ、話の展開の都合でというか、水木しげる先生、キャラクター忘れてんじゃないの
っていう。そんな違いますよ。きっと、この自然の中で生まれて片言だったものが、こう人間社会に、ね、まあ、触れ合って。
言葉を覚えたんでしょうね。
ってことにしておきましょう。
でね、すごいのが、
はい、
コケかキーキーって、
はい、
この短編集見ればわかるんですけど、うんうん、第3話まであって、
はい、
コケかキーキー外伝っていうのが第、6話ぐらいまであるのかな。
すごい。
で、外伝に行く前は全部カタカナで喋ってたんですよ。
はい、
東京行くとか全部片言っぽい表現されてるんですけど、うんうん、コケかキーキー外伝になったら、もう、普通の日本語になってます。
本当だ。
黒髪、神様ならもう少し神様らしくしたらどうだ。
キャラ編ですね、これ。
そう。完璧にコケかキーキー、流暢に喋ってます。
賢い。
排泄された独身青年の無駄な精液が、史上最高となったから黒髪が出現したのでしょう。
何ですか何ですか？
排泄された独身青年の無駄な精液が。
ちょっとよくわかんないんですけど、うん、スピュアすぎて。
わかんないと思うんですけど。
そういう話、あれなんですけど。
結構ね、下ネタを凌駕したような、だから男性のそういうものが排泄されすぎて妖怪になるみたいな。
は
い
は
い、
もうね、下ネタがもはや下じゃないという。
いや、ね、下ネタじゃないですよ。
超越して
る。すごい真面目なことです。
なるほど。
そういう独身者の目に見えぬ呪い、いや、欲求不満と言ってもよいが。
あ、内田さん続けるんですか？
集まって黒髪を出現せしめたのであろう。小学生にしてピー漫画を見せつけられ、中学生でピーを目の中に投げ込まれれば、誰でも触ってみたくなるのが本能というものです。女を与えずしてやたらに刺激ばかりするから、真面目な安サラリーマンはペーパーピーと称して、写真にピーして我慢しなければならんという、現在のピーのあり方に警告を与える意味で、黒髪が出現したのでしょう。
はい。
っていうね、話をしてるんです。
社会的ですね。
そうです。僕もね、はい、これすごく同感でして、
はあはあ、
テレビとかね、雑誌とかで、はい、誰が可愛い、誰が綺麗とか言うからややこしくなると。
う
んうん、教えなければね、ないと思うんですよ。
なるほど。
そういう価値観を教えなければ。だからね、コケかキーキーは非常にね、深い。
深いですね。
すみません、途中ヒートアップして何を言ってるか分からなかった部分があったと思うんですけども。
一部、はい、放送にね、 はい。
うん。ゆっくり読みましょうか。
いや、いいです。大丈夫です。
いいよ、はい。
これね、実際ご購入いただいて、直接皆さんの目で楽しんでいただきたいと思います。はい。
すごいんですね。これね、最後の結論がすごいんですよ。
あ、はい。
この話。
はい。
だから、男性の欲求不満が妖怪を呼んだ
話の。すごいな、でも。
最後のオチが、はい。やばいんで。
どうなっちゃうの？
あ、それはもう。
あ、秘密。
はい。
これいいのかってい
う。うん、社会通念上、道義的にいいのか？でもそれが水木しげるだもんっていう、ね。
攻めますね。
はい。コケガキイキです。コケガキイキの後書きは、はい、水木悦子さんという、
う
んうん、水木しげる先生の、次女のね。
はい。
うん、さんエッセイなども出されている方でして。で、一応、鬼太郎、今回同時に出てるんですけど、鬼太郎の方はですね、
はい。
墓場鬼太郎の、曲をね、作られた、もののけダンスを作られた電気グルーブさんが後書き書いてますんで。うん、後書き、の方に興味を持ってそこから水木しげるに入っていくっていうのもいいと思います、うん、というわけで、今月は、ガロバン鬼太郎やは下巻そしてコケガキイキほかこの2冊を紹介しました。
お見逃しなく。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメントタイムリーオフィスそしてリスナーの皆様のご好意により作られております。